牧ひろかがお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワーク。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカ・ニューヨークとつなぎます。マンハッタン5番街にあるアットニューヨークスタジオからニューヨークに住んでいるフラワーレポータージャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん。
Good afternoon everyone. This is Megumi Sato reporting live from New York City as usual. How are you, Hiroka-san?
ちょっと夏風邪をひいてしまいましたが、でも元気です。
お、
はい、結構ね多いんですよ今の時期 ね夏風邪ひいてらっしゃる方もね。はい、
あのね、こっちはワールドカップもついに終わって寂しいなと思ったらですね、あの去年じゃないや、先週も激烈な暑さ、は
い、
去年じゃないですよ、
去年じゃないですね、
激烈な暑さもですね、
はいはい、
ちょっとあのまあ小休止という感じでね、
うん、
あのまあワールドカップが終わったのとは関係ないんですけど、まあちょっと寂しいなみたいな雰囲気もしつつ、
はい、
あのね、昨日はオールスターゲームでしたね。
そうでしたね。
そう、もう私の話題には欠かせない野球という感じなんですが、
はいはい、
ね、あのイチロー選手が10年連続出場も本当に素晴らしいですね。
はい、
もう結構感動しながら見てたんですけれども、まあね、そのしかしそのオールスターのことをニューヨーカーが思わず忘れてしまいそうになるような事件が昨日起きたんですね。
はい、
あのヤンキーズのオーナー、
うんうん、
ね、あのジョージ・スタインブレナーさん、はい、亡くなったニュース日本にも流れたと思いますが、
はい、もちろんです、
ね、もうこれもニューヨークではね、もう本当に訃報が届いた瞬間というか、はい、もうニューヨークだけじゃなくて全米のメディアこの情報一色になって、もうオールスター霞んでしまったぐらいのね、
はい、
これあの大事件だったんですが、
うん、
ね、大体ねヤンキースのオーナーが個人だったっていうのはちょっとびっくりしません？
そうそう、企業とかじゃないんですよね。
そうなんですよね、はい、日本は企業がほとんどですけれども、アメリカはね結構スポーツチーム個人オーナーが多いんですね。
はい、
まあ、そういうあの成り立ちからしてね、そういう歴史があったってことなんですけどね、歴史が古いってこともあるしね、
はいはい、
まあ、でもこのスタインブレナーさんはただの球団オーナーでもただのニューヨーカーでもありません、
うん、
今のメジャーリーグここまで大きくなってイチローや松井がプレーするようなインターナショナルなものになったのも、
うん、
この人がもう40年前に見た巨大な夢のおかげと言ってもいいかもしれませんね。というぐらい、すごいこのスタインブレナーさんって一体どんな人だったのかというのをね、今日はちょっとレポートしたいと思います、う
ん、はい、では佐藤さん今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。 It's 3:09 a.m. Eastern Daylight Time. Today's weather was thunderstorm. High was 85 degrees and low will be 72 degrees Fahrenheit.ニューヨーク時間7月13日火曜日朝、ニューヨークヤンキースのカリスマオーナージョージ・スタインブレナーさんが心臓発作のため80歳で亡くなりました。オハイオ州クリーブランドの出身、彼のバースデーは7月4日のアメリカ独立記念日だから80歳になったばかりだったんですね。このスタインブレナーの名前を知らない人、アメリカ人ではまずいません。1973年にヤンキーズを買収。これ驚きなんですが、買った時の値段たったの900万ドル、9億円でした。弱かったんですね、その頃のヤンキーズは。ニューヨークも不景気で危険で汚い街でした。スタインブレナーが買ったのも本当は買いたかったクリーブランドインディアンズが高くて買えなかったからだそうです。ありえない今では。それからとにかくヤンキースをワールドシリーズで優勝させるために彼はあらゆることをやりました。その頃フリーエージェント制が始まったんですね。途端にいきなりそれまで考えられなかった巨額のサラリーで大物選手どんどん獲得。フリーエージェントイコール巨額の契約という図式も彼が作ったと言われるくらいです。また監督の首もほぼ1年ごとにポンポンすげ替えました。とにかく激しやすい性格でビリー・マーティンという監督を5回も首にしたエピソード、これ有名ですね。そしてオーナー自身自ら選手も仕切る、ヤンキーズはヒゲと長髪禁止なのも彼がそう決めたからです。なんて嫌なワンマン上司とニューヨーカーは怒りましたが、リーダーとしては優れていたんですね。ヤンキーズは 9, 1977年、78年と立て続けに優勝。彼は The Boss と呼ばれる名物オーナーになりました。80年代後半のヤンキースはまた低迷してしまうんですが、90年代になるとジョー・トーリという名監督、デレック・ジーターというスーパールーキー、そしてマリアノ・リベラという名クローサーを得て、96年、98年、99年、そして2000年にも優勝しました。その勢いで彼は新たなビジネスもスタートしたんですね。放送権ビジネスです。そして2002年ニューヨークヤンキースのゲームを専門に放送するケーブル放送局イエスネットワーク立ち上げ、毎日ヤンキースのゲームが見れるのはこのイエスネットワークだけ。もうマイフェイバリットチャンネルですね。53チャンネルです、マンハッタンでは。それ以降は松井秀喜はじめ大物選手を次々と驚きの金額で獲得。さらに2009年には1400億円かけた新ヤンキースタジアムオープン。ここでヤンキースとして27回目、スタインブレナー自身は7回目の悲願の優勝を果たしました。気がついてみれば買った時は9億円だったヤンキースの資産価値、今では2000億円と言われているほどです。旧ヤンキースタジアムはベーブ・ルースが建てた家と言われていました。でもこの新スタジアムはジョージが建てた家と言われているぐらいです。これも嘘じゃないですね。そしてね、ジョージさんはお金儲けだけじゃないんです。チャリティーへもエネルギーとお金つぎ込みました。チーム、そしてスポーツ選手は社会に貢献すべきというスタンダードができたのも彼の貢献大きいです。野球、そしてアメリカンスポーツがここまで巨大なビジネス、そしてポピュラーな文化になったのも彼の巨大な夢のおかげだったと言ってもいいかもしれません。恐るべし夢の力ね。え、彼がいなかったら今日本人はメジャーのゲーム衛星中継で見てなかったかもしれないですね。その彼がオールスターの朝に亡くなったというのも何か象徴的なものを感じます。さて後半、実はスタインブレナーが亡くなる2日前、やはりニューヨーカー、そしてヤンキースにとって大切な人の訃報が伝えられたんです。ヤンキースの場内アナウンサーのボブ・シェパードさん、ヤンキースタジアムで半世紀以上アナウンサーを務め、ついこの間まで元気だったボブさん、ニューヨーク時間の7月11日日曜日、郊外の自宅で亡くなりました。なんと99歳、99歳ですでしたね。ヤンキースタジアムで一度でもゲーム見た人はヤンキースだからなんかすごくかっこいいお兄さんがねアナウンサーなのかなと思っていると、いきなりおじいちゃんの声でびっくりしませんでした。あの独特の声、なんとも言えずあったかいレトロな響きがあって、こうアメリカの国技のベースボールを伝統のある球場で見てるんだなという気分にさせてくれました。ボブさんがねアナウンサーになったのは、1951年の開幕戦からジョー・ディマジオの最後のシーズンでミッキー・マントルのメジャーデビューの年ですよ。びっくり。以来2007年 9月まで4500回の試合でアナウンス、96歳まで元気だったんですね。本当にすごいです。今やビジネスエンパイアのヤンキースですが、実はこのボブさんとスタインブレナーのおかげでなんかね妙に人間臭い部分が残っていたような気がします。まあ、ジョージがね亡くなって後を継いでるのはハルとハンク2人の息子ですが、お父さんほどのキャラはやっぱりないですね。ボブさんとジョージが亡くなって一つの時代終わりを告げてしまいました。まあ、これからヤンキースがどうなっていくか分かりませんがね、ますます繁栄してくれると思いますが、今はちょっと寂しいなというのが私たちニューヨーカーの正直な気持ちではあります。マキさん、
残念ながらね2人の方の訃報が続いてしまったんですよね、ここでね。
そうなんですよね、結構びっくりしましたね、なんか本当にね。
でも96歳まで現役でアナウンスされていたってすごいことですよね。
いや、ありえないですね。やっぱりニューヨークだからだし、ヤンキースだからだし、このやっぱりオーナーがね、
はい、
やっぱり持ってたんですね、ビジョンをね。
ま、その独特のねアナウンスっていうのも聞いてみたかったなってすごい思いますね。
あのね、デレック・ジーターの打席の前だけは、はい、彼の声を録音したのをまだ使ってるんです。
そうなんだ。
そうなんです。
まだじゃあ聞くことができるんですね。
できるんですよ、ニューヨークに来てね。ぜひちょっと聞いてみてください。マキさんも
なんとも言えない雰囲気でしょうね。
いいですよ、ね、本当に、
はい、佐藤さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。